ハオチーライライメイクーニャン、週刊ニャンニャン始まるよということで、ニャンニャンチャンネルも答え佐藤
キャベ太郎です。
はい、このコンテンツでは1週間の裏レッズとサッカーに関わる話題を2人で話していこうというコーナーでございます。毎週火曜日19時更新になっていますので、チームも調子が上がらない、気分も上がらない、そんな方は週の中頃にこれを聞いて少しでもテンションを上げていただければと思います。あげあげ、はい。ということで、まずはコメント募集を、かけさせていただきます。今週はですね、好きな印象的なゴールパフォーマンス、こちらでかけさせていただこうと思います。我々のチャンネルでも、裏は喜び組と称してゴールパフォーマンスに関わるね、あの動画を上げてもう大好評もうね、もう皆さんからあの動画は良かった、あれをもっと作ってほしいっていう声がね、僕の脳内に直接語りかけてくるんですよ。
脳内にね。
だからね、今シーズンもね作っていこうと思いますので、あれあのクソほど大変なんですよ、あれ全部のゴール見てカウントしていかなきゃいけないんで、ね、
まあオフシーズンだからできたっていうか
そう大変だね。だからね、そのまだ見てないって方はね、はい、ぜひぜひ見ていただこうと思います、はい、っていうのと、先に告知なんですけど、あの日曜日にね、あのメジャーリーグサッカーに関わる、動画を、上げてますので、もうアメリカ在住のキャベ氏がね作ってくれた、プレゼンなので、ぜひぜひ皆さん、ご覧いただければと思います。もうね、代表もね、アメリカ戦がありますからね。
そうなんだよ。てか、アメリカに住んでて、サッカーファンでって、相当少ないと思うんだよね、日本人で。J リーグも見てるし、まあメジャーリーグサッカーも見てるって。いや、俺が語らなきゃ誰が語るって思って、まあ、もう意気込みも大きく作ってみたんだけどさ、どうなんでしょうね、皆さん。浦和レッズっていう枠をさ、まあみんな浦和レッズが好きなのは分かってるんだけど、はいはい、もう一つやっぱ浦和レッズが良くなるために J リーグを見直そうとかさ、そういう目線もね、はいはいはい、ちょっといいかなって思うんで、まあ試しに見てみてっていう気持ちです。はい、ぜひぜひお願いします。
見るだけ見てみて。
見るだけ見てみて。ただだから、YouTube。
はい、ということでね、たくさんのコメントお待ちしております。
お願いします。
はい、ということでね、今週のトピックス、入っていこうと思います。
はい、
まずは恒例のクイズからいきます。クイズ俺たちの、世界の珍スタジアム、ですね。最近スタジアムの建設ラッシュが起こっており、長崎、金沢、清水、広島なんかが話題になっていますね。やっぱりサッカー場の大きな課題は稼働率の低さ、これに尽きると思います。で、大きなテーマとして、それに対して複合化というところが、まあ、検討のテーブルに上がってくるんですが、私もね、結構その好きなんですけどね、そのスタジアムどんなのがあるのかなとか調べるのが、ということでね、他の競技との、ね、融合っていうのをふと考えることがあるんですよ。なんだろうな、
他競技、
そう、競輪場サッカーとか、競馬場サッカーとか、まあ、競輪場はあるけどね。
あ、そうだ、あと競輪場
あるあるある。昔やってたんじゃなかったっけ、川口。
え、マジで、
ね、って聞いたことがあるけどな、確か。
へ、
そこら辺が詳しい方はコメントお願いしますって言ったら、なんかすごい多分
いや、いないでしょ、
お年を召した方がコメントでやられてますけど、ちょっと競馬場はね、ちょっとレベル高いよね、ちょっといろんな意味でね。
どういうこと。
いや、昔はね、昔はほらね、あったじゃない、病気っつ
うか。破傷風でしょ。
あ、そう
なんか、その名前すら言っちゃいけないの、YouTube って。いや、破傷風は大丈夫じゃないの、さすがに。
いや、ちょっと怖いからさ、
まあね、危ない病気だからね。
口にも出したくない、ちょっと怖いから。でね、ということで、まあそういうのもありますと。ということでね、世界には様々なスタジアムが存在します。じゃあ、さて、次のうち、実在するスタジアムは、どれでしょう。複数回答がかになってます。複数回答がかですよ、
むず、
は
い、それむずいわ、
はいはい、A スキージャンプ、B サーキット、 C ビル屋上、 D 野球、はい、この4つになっておりますので、動画の最後まで、考えてください。イメージしてください、イメージ。いや、
もう1つは分かってるよ。だけどなんか複数って言われると確かに難しいな。
はい、ということですので、はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで、本日の、コンテンツなんですけど、まず振り返りで湘南戦の振り返りですね。そして、2つ目に、次シーズンの、お話で、3つ目にスタミナコメント、印象に残るサッカー選手の髪型ですね。で、4つ目、セレッソ大阪さんの育成の取り組みスペトレに関して、で5つ目にカタールワールドカップ の進捗状況に関してっていうところで話を進めていきたいと思います。
はい、
はい、ということでまず一つ目ですね、湘南戦です。9月17日土曜日に、チッチキチッチッチレモンガススタジアムで行われた第30節湘南ベルマーレ戦、前節から多くの選手が戻ってきていて、ベストメンバーほぼベストメンバーで挑む浦和で、先発に4人の外国籍選手を使い、シャルク、モーベルグ、ユンカ、ショルツが先発、秋元、宮本、松尾選手がベンチ外、岩尾選手がサブに回り、真渡選手、柴戸選手、酒井選手が先発になり、まあ、ほぼベストメンバーで挑んでます。で、前半からですね、湘南さんは積極的なプレスから多くのチャンスを、作りまして、まあ、サイドの守備攻守の切り替えで裏を上回り優勢に試合を進めるも、最後の部分シュートですねのクオリティの部分で、枠を捉えきれずに得点を奪えなかったっていうのが、まあ、前半の湘南さんですね。で、一方の浦和はチャンスの数こそ少ないんですが、まあ、ユンカー選手のスピードを生かしたカウンター、これで決定機を迎えるも、これも浦和も決められずというところで、後半ですね、積極的に選手交代で、流れを変えようとする、まあ、両チームだったんですが、町野選手のビッグチャンスもショルツ選手が、ね、しっかりと対応してシュートを打たせず、両チーム勝ち点1を分け合うことになりましたというところになります。
はい、
で、この試合のポイントなんですけども、1つ目、メンバー変更が裏目、左サイドをちぐはぐっていう話ですね。はい、このあたりどうでしょう、矢部さん。
左サイドちぐはぐは確かに感じてるけど、このメンバー、まあ、ショルツとこの試合は、真渡選手でねが先発だったけど、まあ、この2人じゃなくてもやっぱり右サイド酒井宏樹モーベルグに比べて誰が出ても落ちちゃうんだよね、左サイドって。なんかいい改善方法はないですかね。それはさ、いい選手取ってくればねそのお金かけて取ってくれば違うのかなって思うけど、現状の選手でもうちょっとなんとかならないのかな。
いやでもあれだよね、後半その大畑選手が投入されてだいぶ改善したところはあったと思うんだけど、まあ、いかんせんね、1人が変わったというよりはもう丸ごと左サイド変わってるから、なんていうか、なんだろうな、やっぱり前の位置する選手のクオリティに大きく左右されたのがこの試合なのかなと思うんですけど、要するにシャルク選手、でこの試合はかなりシャルク選手をワイドに開いてて、で、まあ、その真渡選手がね上がるには、まあ、インナーラップか、落ちてというか、低い位置でねボールを受けて展開するっていう選択肢しかなくて、
はいはいはい、
でそのうちインナーラップを全然やらなかったから、その全然脅威になってなかったっていうのがこの試合の左サイドだったと思うのよ。でそういう意味で言うと、もう少し左サイドに器用な選手が配置されて、で機動力のある大畑選手っていうところが入ってくれば、まあ、右と遜色ないほどのクオリティになるのかなと思うので、まあ、現存の選手で言うと、まあ、小泉選手なのかなって思ったんですけど、それってやってるんだよねやっててもダメだからどうなのかなと思って、俺もちょっとね正解を導き出せないんだけど、
いやなんかこのまあだから選択が単調なんだろうな、そのどっちがっていうのはちょっと分かんないけど、シャルク選手が悪いのか、まあ、渡選手が悪いのかっていうのはちょっと俺ははっきりは言えないんだけど、まあ、確かにその相手を揺さぶるっていうことを考えるとやっぱりなんか単調だよね、そのやっぱ聞いてない感じがすごくある、で、まあ、ちょっと真渡選手に関してはさ、ちょっと久しぶりでなんか浮き足立ってたかなっていうところも感じられて、それはまあ守備面なんだけどね、まあ、そこは多少はしょうがないかなって思うし、まあ、直接し、まあ、失点してないからね、失点に絡んでないから、まあまあまあっていうところなのかもしれないんだけど、まあ、確かにこのなんかインナーラップ、オーバーラップその、とか、ファイブレーンの使い方とかっていうので、ちょっと単調だったね。
そうね、だから、まあ、シャルク選手もね、あの立ち上がりから先発するっていうところが、
はいはいはい、
大きくね、大きくというか、まあ、何度もね、あったわけじゃないから、これまでのシーズンの中で、だから、まあ、まあ、初めてのパターンだったから仕方のないことなのかもしれないっていうか、まあでもそうも言ってられないんだけど、この終盤だよね、
まあ、
まあだったのかなっていうところで、まあ、そんなにそのネガティブに捉える必要もないのかなと思った。
でも経験が少ない若手ではないんだよな、
そうなんだよね。そこなんだよね。
で、シャルク選手のプレーってあんまり長く見てないと思うんだけど、
うん、
特徴としてはどう、このまあサイドのウィングのポジションっていうか、うん、まあ、インナーもやるのか、真ん中もやったか、
うん、
まあ、セントフォワードもやったのかな、うん、まあ、なんかこう、うん、特徴って言われると、なんか簡単に答えられることってある？
いや、でもやっぱり献身性なんじゃない、やっぱ守備の粘り強さ。でもそれだとすると替えがいるんだよね、
関根選手、ね、
うん、
まあ、そうすると似てる、関根選手とやっぱ似てる、ちょっと、
うん、そうだね、まあ、だからあとはそこドリブルの仕掛けとかさ、うん、なんかこうあるんだけど、ちょっといかんせん間合いが近すぎてさ、仕掛けられないんだよね、シャーク選手。
そうそう、
あれは相手の守備を褒めるべきなのかなと思うんだけど。
俺もね、でもサイドだからウィングに開いて、うん、そのドリブル開始して、うん、まあ、そのインサイドに入ってシュートとか狙うんだけど、うん、そこはさすがにあんまり技術的には高くないかなって思ってて、
うん、
それよりももうちょっと狭いところとかゴールに近いところ、うん、まあ、その何回も俺さ、日本人選手で決定ゴール決める能力がある選手はまあ限られてるっていう風に話をしてるじゃない、うん、そこを改善できるのはシャルク選手なのかなってちょっと思ってて、だからあんまりこう、まあ、だから、まあ、ずっと中にいるのも悪い、ダメだと思うんだけど、
うんうん、
強さはそこで出せるんじゃないかなって、特に J リーグの中では、うん、思っていうふうにちょっと思ってるんだけどね。
うん。うん、そうね、だから、ちょっとね、まあ、もう少し、そのシャルク選手がね、試合に入れればいいんだけど、今のところ、なんかちょっと浮いてる感もあって、
うん、
なんか相手にとっては脅威じゃないのかなと思ったり、
うん、
まあね、一回、そのユンカー選手につないで、つないでなのか分からないけど、チャンスを演出したシーンもあったし、うん、もう少しね、動きの方で変化をつけられればいいのかなと思うけど、うんうん、まあ、いかんせん、ちょっとボール、裏レッズがこうポゼッションしてるときには、もうワイドに開いてて、なんていうかこう、選択肢、自由度っていうところが減ってたから、そこは少し気になったかなと思う。
でもかといってさ、途中交代で出すって言ってさ、そのまあ点を取らなきゃいけない状況で出すっていう感じでもないよね。
まあ今のところな、
うん、ちょっとのなんか難しいのかな、正直な話ちょっと難しいのかな、
まあ、飛び抜けたこの特徴が持っている選手っていうわけではないから、やっぱそのドリブルがキレがあるとかスピードがあるとかさ、うん、なんかそういったプレイヤーではないから、
うん、
まあ、進化を発揮するのは関根選手と同様に立ち上がりから献身的に守備にも、
はいはいはい、
っていう感じになるのかなと思う。
ゲームを作るタイプね、そうそうそう、
慎重に入る上でね、ゲームに、
うんうんうん、なるほど、うん、
と思いました。
はい、ちょっと改善、ここはまあ来シーズンに向けてもやっぱ左サイド、うん、そのうん、新加入があるかどうかは分からないけど、
そう、ね、
もうね、だってチーム出来上がったって言っちゃったんだもんね、西野 TD は。ね、まあこれ、出来上がっちゃったっていうコメントもちょっと気になるんだけどね、まあ、出来上がったっていうのは、今シーズンこれでっていうことなのか、それともこの、まあ、現状、これで出来上がり、だから来シーズンっていうのは大きく変えることはないですよっていう意味を含めてるのか。
いや、もうそれを含めてるんだと思うけどね。
でもさ、それってファン目線で言うとさ、うん、ちょっと寂しすぎない、うん、だって今何位よこれ、順位は9位な、何位ぐらい
なんですか？9位ですね。
だからそれってメンバー変えないんですかっていうのはちょっと思っちゃうよね。そのよ、まあ、しっかり考えればさ、そりゃ今まだやっぱ成長過程っていう風に感じるから、来シーズンやっぱりも良くなるんだろうなって思うけど、
うん、うん、まあね、そのそれもこれもね、それもこれもというか、今浦和レッズは実際動きづらいさはあると思うんでね、何せそのフォワードのね、あの戦力補強として獲得したリンセン選手が試合に出られてないっていうのもあって、
うん、
一体どれだけチームにフィットするのかっていうところが、うん、あの未知数の部分があるから、
うん、
あの一番ね、そのチームの成績に直結するのはやっぱりフォワードの選手のクオリティだと思うんだけど、うんうん、これでまさか蓋を開けてみたらっていう展開になると非常に次シーズンまずいよね、
うん、
だからまた同じことの繰り返しよね、
うん、
まあ、あの半分進んだところで、うん、あのいい選手取ってきましたみたいな、いやいやいや注意なんですがみたいなそんな感じになっちゃうから。であともう一つよ、はい、この次の話よ、
うん、
この岩尾選手、
あ、ボランチの話ね、
そうそうそう、うん、後半からね岩尾選手投入されて、 柴田選手のねやることもはっきりしてポジションを高くねいることができてね、
うん、
浦和レッズの攻撃のパターンも増えたわけで、で一番ねポイントになるのはここなんだと思うんですよ、うん、で岩尾選手がね次シーズンもいるという確証は今のところどこにもないわけで、ここが万が一っていうことがあると本当に次シーズンねつまずきかねないから、
うん、
ちょっとこの岩尾選手がいないと厳しいのかっていうところは替えの選手が現状の戦力のね若い選手で代用可能かとかさ、うん、いろいろ考えることがあるんだけど、そうすると平野選手かいるにはいるのか
ちょっと気になるなと思った。ね、だからそうだよ、その岩尾選手の、ね、コンディションが、まあ、ちょっと疲労があって使われなかったってことだと思うけど、うん、だとしたら入れ替わるのはっていうので、うん、プレースタイルとしてはやっぱ平野選手が一番似てるじゃない、
う
ん、特徴としては、うん、そこは使われないんだよね。だからものすごく今シーズンに入って評価をある意味一番落としてしまってるって言っていいのかもしれないよね、うん、平野選手。
そうね、そうで平野選手の良さってこうやっぱりスイッチを入れるパスだったりさ、展開が早くて縦に速いっていうところが一つあるんだけど、それが大いに裏目に出てるんだよね。岩尾選手のこう安定感とかっていうところで僕らの目がね超えてしまったから、その平野選手が縦パス引っ掛けたりすると非常に気になってしまうっていうジレンマ。
簡単に言うと
かわいそうだなと思って、
うん、簡単に言うとやっぱ経験っていう言葉になってしまうのかなって。やっぱりさ、この試合見てても岩選手ロングボールも結構使ってたし、なんかこうしっかり考えてるんだよね、プレー選択をさ。で前半やっぱ押し込まれてて、その結構そのハイプレスにやられてたって思ったら、ちょっとやっぱ時間をね後半入ってからしっかり作って、相手の出方を見てしっかり睨んで前に出させないとか、バリエーションがやっぱ豊富だよね。そのしっかりチームをコントロールしてるっていうところ、まあ、だからこそやっぱりうまくいってない時は岩尾選手がダメっていうふうに言われちゃうんだけど、
うん、
じゃあ平野選手はって考えると、やっぱり自分の得意なプレーっていうのがからやっぱ脱却できてないっていう印象が俺はあるかな、
うんうん、そうだね。だからちょっと焦りもあるんだとは思うんだけど、
うん、
やっぱ岩尾選手の良さってこう試合を見れば見るほど感じてきて、もうあ やっべこのパス回し絶対捕まるじゃんっていうところで、はいはいはい、ダイレクトパスを選択したりでね、いやさ、やっぱすげえなって思っちゃうんだけど、だからああいうシーンでやっぱりこう、どうしても比べてしまうんだけど、やっぱりそのダイレクトパスとかっていうところがちょっと若干少ない感じがするから、平野選手、まあ、今シーズンあんまり出てないっていうのもあるんだけどね、
は
い
は
い
は
い、
うん、
だからもう少しね、まあ、ちょっと今シーズン若干まあ、この試合数をねだいぶ消化して残り試合が少なくなってきてるから、
うん、
この後ね出場機会はきっと訪れるだろうから、そこでねぜひぜひ見せてもらいたいね、宮野選手も、うん、もう一回落ち着いてね、その自分の良さってところをもう一回、うん、引き出すためにまあ、その何だろうな、横への展開とかってところを織り交ぜて手のっていう感じで、アピールを焦らないで、しっかりやってほしい、うん、まあ、それだけポテンシャルの高さを僕らみんな信じてるんで、平野選手頼むよ。
いや、俺も一緒に入れないでよ。
嘘です、いいじゃんいいじゃん、一丸になろう、一丸になろうぜ。
でもだからボランチ後ね、2人、伊藤敦と柴田選手が、その2人が最初先発で出てるのに、俺らね岩尾選手と平野選手の話してるって、ちょっと的外れなんじゃないかと思うんだけど、いや俺柴田選手に関してはそのさっき話した左サイド、馬渡選手がちょっと浮き足立ってる段階での前半でのカバーっていうのはかなり効いてたかなって俺は思ったのね、うんうんうん、でまあ、相変わらずやっぱり特徴が出るし、その頻繁に試合に出てなかったとしても、うんうん、なんか、うん、使いやすいっていうか、なんていうかな、
うん、
いい選手になったなっていうふうにすごく思うんだけど、うん、ちょっと心配なのは、うん、俺伊藤敦選手なのよ。で伊藤敦選手の評価が高くなった時って、うん、結局得点とアシストに絡んでる時かなって思うの。そのゲームの展開とかっていうので、
うん、
そのだから岩尾選手みたいに得点アシストに絡んでなくても必要な選手だよねって言われるのは岩尾選手じゃない。じゃあ伊藤敦選手はどうって言われるとちょっと心配なの、俺は。
うん、まあそのちょっとねヒートマップとか出せないからあれだけど、うん、そのチームの調子がいい時っていうところ、うん、時は明らかにこのやっぱ前の進入回数が多くって、うん、ヒートマップも なんだろうな、中央から、裏の右サイド寄りにかけてすごく濃くなってて、うん、ダメな時ってめちゃめちゃ低い位置ですごくあの左右にね濃くなってるんだけど、うん、ちょっとそのあたりでね、やっぱりどうなんだろうな、伊藤敦樹選手ちょっとまだまあその良さっていうところはさ出てるんだけど、うん、大いにこのチームの状況だったりその岩尾選手に左右されるから、うん、なんていうかゲームを作るっていう部分ではややまだ成長が必要なのかなと、うん、まあ、キャベツさんの感想と同じですね、
うん、やっぱねちょっと許されてる感もあるかなってちょっと俺は思ってしまうんだよね。やっぱ出場時間が長くなってるしっていうのはあって、うん、まあ確かにその今回ねサブだった大久保選手とかね、うん、比べると、うん、まあちょっと言い方悪いかもしれないけど、じゃあどっちが必要って言われたらもったまあ伊藤敦選手を俺は取ると思う、うん、だけどやっぱちょっと浦和出身とかレッズ出身っていうので守られてるかなっていう感覚もあるんだよね。っていうのはまあ逆反対に言えばもっと期待してるっていう話なんだけど、
うん、
で岩尾選手含めてかもしれないけど、これ来シーズン向けると、うん、やっぱり相手はカウンター狙ってくると思うの俺。レッツが前がかりになった時、うん、まあ、つまり岩尾選手がディフェンスラインに入ってパス回ししてる段階で、うん、まあ、カットして、まあ、ショートカウンターなりっていうのをすごく狙ってくると思うの。でそれだけじゃ、ショートカウンターだけじゃなくて、コーナーキックの切り替えとかでさ結構やられてるじゃない。そこの要因って俺岩尾選手がファールで止められないっていうことが一つと、もう一つはやっぱり伊藤敦選手のポジショニング、これすごく難しいね。やっぱりだから攻撃的にね相手のペナルティエリアに入れって言えばそれは戻るの難しいし、ゲームの流れとかその時間帯とか状況っていうのを含めて判断しなきゃいけないからすごく難しいんだけど、結構穴に見えるのね俺は。レッズの今の守備をしっかり引いて、
ね、
そう、引いて守れば、うん、やっぱかなり硬く守れる。まあ、最小失点ですよ、うん、レッズ。守れるんだけど、うん、そこはどうなのかなって、カウンター対策。
そうね、だからでもそれはだからちょっと、まあ、コーナーキックのね、まあ、パターンはちょっと、まあ、なんだろう、基人の速度っていうか、まあ、本来のフォーメーションから離れてるから、なんともだけど、まあ、それ以外のケースでいうとやっぱこうサイドバックが中に絞ってとかってところの、ま、周りの補助が必要なんじゃないかなと思うけど、うん、よく一個人の、ね、まあ、ポジショニングでね、ある程度改善できる部分はあれど、うん、やっぱチーム全体としては、うん、だからそうするとあれだよね、酒井選手じゃなきゃないとしたら、まあ、宮本選手がもう少しその守備の部分で存在感を出すってところが重要かなと思う、うんうん、
ツイッターで俺ツイートしたと思うんだけど、間違いでなければ俺コーナーの時の、うん、守備に酒井宏樹選手入ってたと思うんだけど、
うん、
だから酒井宏樹選手ってヘディング強いじゃない。だから自分のコーナーキックの時には、まあ、相手のゴール前に行くはずなんだけど、ディフェンスラインに残ってたと思うの、
うん、
それってやっぱレッツの意識としてカウンターやばいっていう意識は結構あるんじゃないかって思ってて、
まあね、うん、あまりにも結構相手にとってチャンスが訪れるからね、
スルスルいくよね、なんか相手の動きがスムーズにいってさ、ディフェンスラインがずらーってなんかさーって下がっていってさ、なんかボールにプレスいけなくてね、なんか、
うん
うんうん、ちょっと
まあね、だから、うん、まあまあでもそれでねある程度予防線張れるならいいのかなと思うけどね、
うん、
まあ、もったいないけどね、うん、まあまあまあそういうところですかね、
はいはいはい、
で3つ目ですよ、やっぱり君代表級だよ谷選手ということでね、うん、まあ、谷選手素晴らしかったよね。なんか守備範囲の広さ、やっぱ 前方エリアのカバー率というか、かなり効いてたよね。裏も最初はね、前半なんかは結構カウンター狙ってたけど、やっぱ谷選手がね、前方の広いエリアをカバーするから、
うん
うんうん、もうなんていうかもうお手上げですよ。で、あれだけね高いポジションをエリアをカバーするのに、うん、しっかりセービングではね、いいポジショニングで難なくキャッチングだからね、うん、何かこう弾くというよりは、うん、だから本当にまあ異論はないです、谷選手の代表選考に、はい、うん、っていう、
そう、ね、
話です。
今ザイオン世代だよね。ザイオン、大迫、ね、谷、うん、そして佐々木も入ってくるのかっていうところだけど、うん、まあ、モックは結構繰り返しね、そのやっぱこの今言った選手を、うん、の中ではやっぱ谷選手抜けてるんじゃないかって話をしてるよね、
うんうんう
ん、俺なんかそれを言われてから俺もちょっとそっちに寄ってってるんだけど、うん、なんかそんなに好き谷選手
いや好きっていうか、だから、まあ、その最大限のリスペクトよやっぱり、うんうん、あの若さでね、あれだけの自信を持ったプレー、まあ、だから、まあ、どこのチームに所属して出ているかってところも、まあ、あるんだとは思うけど、すごい、まあ、いいよね本当に、
うん
うん、
ハイボールもいいし、
そうそうそうそう、だからもう総合力の高さよ、
総合力の高さ、
うん、うん、
来シーズンどこ行く
の？
俺そればっかなんだけどさ
失礼すぎる。いや、まあまあどこに行くか、まあ、どこの、なんつったんやな、どこを目指すのかって話だよね。だからその谷選手がね、だからもっともっと上を目指していくのであれば、まあ海外とかってとも視野に入ってくるとは思うんだけど、うん、まずは代表のね正ゴールキーパーを奪うこと、これに尽きると思うんだけど、
可能性は、ま
あ、本田選手、いや、あるでしょ。
何パーセントですか？え、それって試合出場ってことでしょ？メンバーに入るってわけじゃなくて、うん、まあ今4人選ばれたんだよね、川島選手含めて4人だよね、
うん、
4人とも連れていくのかな、その人数が広がったっていうのがあって、
そうなんじゃないかな、
3人じゃなくて、だけど、
うん、そうそうそう、でさ、やっぱ権田選手がやっぱ選手越しみたいな多分扱いになってるんだと思うんだけど、
現状
はそうか、俺の中では、うん、サイズも含めて、うん、シュミット・ダニエル選手、谷選手、権田選手、川島選手ぐらいの、こう、なんていうの、序列で考えてほしいんだよね、できれば。
少なくとも、何、じゃあ、谷選手は権田選手よりも上だと。
いや、そう思うんだけど、ダメダメ
ダメダメじゃないけど、ダメじゃないけど、どうなんでしょうか、これは。いや、ゴールキーパーの評価って簡単だっていうふうに言ったことはあるんだけど。
うんうん、
他チームのゴールキーパーを比較するとなかなか難しいな。
そうね、だからパス回しの部分もあるだろうしね。そうそうそう、でもそういう意味で言うと、その権田選手ってそういうタイプじゃないし、シュミット・ダニエル選手もそうじゃないし、うん、まあ、川島選手は吠えてるしさ、
だから吠えてるしって、お前浦和東の選手を何を言ってるんだ
っていうので、だからまあそういう意味で言うと、なんかみんな、なんて言うんだろうな、まあ、いわゆるその古いタイプのって言ったら言い方悪いかもしれないけど、うん、安定感を売りにするタイプのゴールキーパーが多いかなって思うから、その中で見ると、うん、やっぱその前方エリア そのケアも含めてね、谷選手っていうところはなんか魅力的なのかなと思うんですけど、
確かに
当然ね、
あのハイボールの確かにカバーエリアは権田選手より上かな、うん、この試合見たら。
でも権田選手のいいところはやっぱりこうセービングもそうだし、うん、その判断の場面でもうかなり割り切ってて、
あ、
ほとんどハイボールはパンチングでいくから、
はいはいはい、
そういう意味で言うとこの長いね、その、うん、あのキャリアの中でね、うん、行き着いてた先なんだと思うんだけど、
はいはいはい、
でそれが安定感につながってるから、うん、別にその必ずキャッチングできないとダメなのかっていうとそうじゃないから、まあ、そういう意味で評価を上げてるのかなと思うんだけど、だけど伸びしろもと現状の能力も踏まえてちょっとありかなと思う谷選手、うん、
その個人的にっていうか、まあ、一般的かもしれないけど、ゴールキーパーって結局息が長いから、うん、本当に20年に1人ぐらいすげえやつが出てくれば全く問題ないっていうふうに俺は思ってるんだけど、うん、日本代表とか、うん、まあ、まあチームで考えてもそうかもしれない、うん、そう思ってて、うん、谷選手これでもし本当に仮にさ、ね、代表のゴールキーパーの座を奪うってなると、うん、これからずっと谷選手がっていう可能性も出てきてしまう ね、
だからそうするとちょっとザイオンが悲しむから、まあ、そこはね
だからレッズ目線ではこんなに谷選手を上げない方がいいんじゃないの
あ、そういうことまあ、ね、そりゃそうなんだけど、やっぱりね、うん、あの よかった相手にはね、ちゃんと
リスペクト、
よかったって言える大人でありたい私は。
でも現状そうじゃない俺は
あ、そうということでね、うん、はい、あの最後ですよ、はい、助かったけどコーナーキック蹴らせないのねということであの終盤ですよ、うん、湘南さんのコーナーキック、ロスタイム5分だったかな、うん、で5分台で5分30何秒だったと思いますけど、あのコーナーキックのチャンスで、ボールをセットして いざっていう時に試合終了っていうことでね、うん、あの湘南の選手たちもかなり抗議されてましたけど、うん、あれ蹴らせないんだねって思った。
それはやっぱ、うん、もう蹴らせるべきだったってことでしょ、うん、蹴らせないんだね
と思います。うん、
俺は
いや笛吹くなら出たとこだろうと思って。
だからさ、それってさ、募るところさ、結局、うん、あのボールがアウトしてる時っていうのは時間が進んでるのか進んでないのかっていう話だよね、
うん、
そのアディショナルタイムのアディショナルタイム、うん、昔で言ったらロスタイムのロスタイムだよね、うん、そこを加味するのかしないのかっていう話かなってちょっと思うんだけど、
うんうんうん、
どうなんですか、ボールが出てるときっていうのは時間は動いてるんですか、動かないんですか、サッカーは。
ちょっとあんまそうなんか具体的に言われちゃうとあれなんだけどまあその心情としてはね、あの競技規則に完全にのっとってだと、もう正直あのタッチライン割ったときは5分を過ぎていただろうから、もう吹いてもいいんだと思うんだけど、
うんうん、
でも
まあ、ちょっと遅かったと思うけどね、その湘南の人のあれもボール蹴るタイミングっていうのも、実際にあの普通の試合の中で、一般的な試合の中では遅いと思う、あの早く蹴りなさいって言われるレベルで遅かったとは思うんだよね。だからでもなんかまあ、だからアディショナルタイムで最後ラストプレーっていうことを考えれば、全部準備してっていうので、まあ、蹴らせるのは一般的かもしれないけど、ダメって言われても俺は不思議じゃないぐらい遅かったっていうふうに思うんだけど、
うん、まあね、なんか前日本代表でも似たようなシーンがあったよね、確か
あったね、
昔ね、うん、
あったね。
それからするとまあ大いにあり得ることだから、うん、あのそこはね、あのこう早く始めるだとかっていうところの意識が足らなかったと言われれば、審判の方にね、
うんうん、
あのまあ、ぐーの音も出ないかもしれないね、
うん、あんまり文句は言えないのかなっていうふうに思うんだけど、
いやだ、ね、ずっとね溶けさせてるよね、
もうしっかり言ってるのに、あなたたちはプレーしてないですよっていうことは、
ま
あ、
そうそうそうかもしれないなと思って、うん、だからそこまで、あの激烈に抗議はしてなかったよね、抗議はしてたけど、
うん、まああれはなんかちょっと演技癖かなって、うん、なんかこう、うん、抗議のさ、なんかしないといけないシーンってあるじゃない、はい、そのベンチ含めてさ、はい、まあ、なんかそういう感じもあるから、ね、あんまりこうマジには受け取ってないっていうか、まあ納得してる人も結構いるんじゃねえか、
うん、
でも俺はその、まあまあ、審判の、ね、人の話をすると、うん、俺は結構この試合は面白かったと思うのよ、その中で審判の人は結構うまくコントロールしたと思ってて、まあ、それは分かんない、浦和レッズ目線だから不利がなかったっていう意味で、うん、こんだけ気持ちよくいっちゃってるのかもしれない、はい、湘南目線だと不利があったのかもしれないけど、うん、まあまあまあ、いや、ね、いや俺は許容範囲だったんじゃないかなって思うんだけど、うん、どう、
まあ、あの試合中の判定に関してはね、あの、うん、コンタクトするシーンで、あのファール取る取らないの、なんていうんだろうな、あのラインははっきりとしてたよね、かなり
流して
た方だよね。ただ、まあ、岡本選手の2回目のあれは、交代直前のあれはね、カード2枚目で退場でもよかったんじゃないのってちょっと思っちゃったけど、
注意したね、あれはね、
うん
うん、86分に交代
か、まあ、だから不満というか、ちょっともやっとしたの、そのシーンぐらいかな。
あ、
まあ、岡本選手も若干あの若干目を泳いでたけどね、
やばいかなってあ、そうね、あんま言うのって J リーグでね、2枚目ってパッて出ないよね、うん、やっぱ注意でっていうのは多いかな、ね、うん、どっちかというと、うん
うん、そうそうそう、まあね、だからまあちょっとあのうまく、確かにキャベツの言う通り、うまくゲームコントロールという意味では、あのはっきりとね、
うん、
そのファールのラインを設定してね、うん、うまくやってたと思いますよ、う
ん
う
ん、なんかね、だから俺はね、結構ね、そのツイッター見てて、やっぱ浦和レッズファン、うん、サポーターの人たちはかなり文句を、うん、があったっていうふうに感じてるんだけど、
うん、
なんかちょっと納得しちゃってる部分があって、
うん、
それをね、自分を客観的に考えると、俺はやっぱもっと陶酔しないといけないのかってしないといけないわけじゃないけど、浦和レッズを応援する立場としてやっぱり勝つっていうことにもっとこだわらなきゃいけないのかっていう自分と、
うん、
やっぱりこうサッカーみたいなのをもっと 大きな目線で見る、この1試合で終わらないから、で今のチームの現状はこれですっていう、はい、なんかこう現実的な、うん、ね、その中でもっと改善できることはっていう話と、うん、なんかちょっとどうなんだろうなって、俺みたいな人はどうなんでしょう、皆さん嫌いですか？
いやいや、まあまあまあ、でもまあ、そうそう、みんなそうなんじゃないの、うん、その 例えばこうサッカーやってたとかさ、うん、バックボーンがある人は特にそうだと思う、うん、スタジアムとかでもそうだし、俺なんて特にそうで、
サッカー知ってるおじさん、
いや、まあ、ちょっと言い方悪いやんた
いや俺らまさにそうじゃない、サッカー知ってるおじさんでしょ、
それがね、一緒に見に行ってる時に、うん、よく言うよ、そのファールとかのシーンで、うん、ファーイとかさ、うん、ファールだろうみたいな感じで言うんだけど、うん、こうスタッと座った時に、うん、まあファールじゃないなとかさ、シーンはよくある。
はい、
みんなそうだと思う。
俺なんかスタジアム行った時にさ、何が楽しいってさ、うん、チャンスのシーンになるところ時に、いち早く他よりもチャンスだっていうやつね、いけるっていうのを周りに座ってる人よりも早く言うっていうのが快感でしょうがないよ。ダメっすか、
しょうもない、
ね、ダメっすか。いやでもそのね、現実路線っていうことを言うと、俺はこの試合ね、何が良かったかっていうと、最初押し込まれてて、その時は若干カウンター狙いっていうのが意識があって、いけそうな気もしてたので、後半岩尾選手が入れば、そのしっかりポゼッションで相手を崩すってこともできる、その両方のレベルがもう一つ上に上がってほしいんだけど、選択肢が増えたってことはかなりポジティブなんじゃないかなって思ったんだよね、うんうん、
まあ、だから そういう意味で言うと、柴田選手の使い方に尽きるのかな。
なるほど。
まあね、ちょっとの今シーズンの、ね、残り少なくなってきてまして、はい、まあ、あれですけど、まあ、1回ね、代表ウィーク挟みますので、うん、Jリーグ自体は中断に入るんですが、うん、まあ、勝ち進んでる、ね、ルヴァンカップっていうのはありまして、まあ、セレンス大阪と対戦しますと、うん、で9月21日にファーストレグ、25日にセカンドレグがありますが、セレッソ大阪は西尾選手が、アンダー21で、チームを離脱する、うん、で浦和は酒井選手、大畑選手、ザイオン選手の3名が、まあ、不在になるということで、うん、まあ、主にサイドバックで、ね、のところで苦戦が予想されますが、まあ、あれだよ、宮本選手含めサイドの方々チャンスですよということで、言っときますけど、まあ、こそっと言うと3バックでもいいかもしれないけどねっていう、
ここで3バックだって、4バックだともう本当左回ったり右宮本しか選択肢なくない？
そうそうそうそう。
で、
替えがいない。知念入れた、知念入れた3バックよ。
で、だって替えがいないでさ、90分、うん、ね、しかも中、うん、3日 ?2 日、
うん、
ルヴァン2試合、うん、無理ゲーじゃねこれ、4バックで2試合やんの。
いや、まあそうよ。だからこそのいや、だから良かったじゃん、知念選手使ってて。
確かにチームとしてはね、全体の底はこう、うん、底上げはできたかもね、うん、
そうそうそう。だからね、ちょっと厳しい状況であることに変わりはありませんけど、
はい、
なんかもうね、 ACL も決勝は2月だし、のリーグの方ももう厳しいと、
うん、
まあ、でもやっぱタイトル見たいから、ちょっとここはね、
ルバ
チャンスだと思って、うん、ガンガンアピールしちゃってください。
そうだね、はい、2021年は天皇杯、うん、22年はルヴァンっていう風にね、うん、こう並べたいよね。
まあ、ルヴァンだから我慢しとくよ。
我慢ね、はいはい、我慢ですか。ルヴァン、ルヴァン、あ、ナビスコ、ナビスコのこと、ルヴァンって
何言ってるんですか。ということで、もうね、ものすごく長く喋っちゃったんですが、
はい、
次続いてですね、うん、次シーズンについてのお話です、
はい、
で早くもね、次シーズンに向けてさまざまなトピックスが出てきております。で一つ目はですね、タジマッチのわがままで芝の張り替えが延期されたサイスター芝張り替えの件ですよ、
うん、
まあね、見事 ACL 決勝に進んだ裏なんですが、決勝が2月ということもあって、ね、今年初めに行う予定だった芝張り替えが今度はメインに使っている裏の晴れ舞台で使用できないという可能性が出てきていて、まあ、今現在調整中ということなんですが、まあ、大体値含めて、ね、最終決定されていないので今一旦様子見なんですけども、ちょっと一体どんな結末になるか気になるところでございます。でもう一つね、次のシーズンなんですが、まあ、9月17日、スポニチですね、が報じるところによると、開幕が2月17日に上がっているということが、複数の関係者が明かしたと、まあ、関係者って誰だよねって話なんですが、で、まあ、同、まあ、2月19日、26日にアジアチャンピオンズリーグ決勝が、まあ、設定されているということで、裏を除いて、ね、行われる可能性があって、史上初めて全チームが開幕節に揃わない可能性が出てきていると、
うん、
でここはいいんですよ。ただ、うん、来年のルヴァンカップですね、 ACL が9月開幕の秋春に変更することを受けて全チーム予選ラウンドから行うということです。まあリーグでね、 ACL に出ることがね、次シーズンの、まあ、不透明な状況なので浦和さんはね、 まあちょっとこれを言うのはあれなんですが、ちょっと ACL の特権の一つにルヴァンの予選リーグ免除ってところが私あったと思っているので、ちょっと残念です、うん、はい。
これは何、日程的に余裕があるでしょっていうことで予選からいけるよねってことか。じゃあ今までできなかったのは日程的な問題だけなんだね。その例えば ACL 出場ってことは昨シーズン成績がいいから免除っていうことじゃなくて、はいはい、単純に日程きついし ACL 頑張ってよっていうので予選なしねっていう配慮だったんだ、うんうん、それもそれで面白い
から、
配慮
いや、まあ、ハーフだけじゃないし入場収入にも関わってくるからね。その部分なんか試合数減ってしまうのがクラブとしては痛いって部分もあるのかもしれないけど、
うん、
ちょっとなんかあれだよね、結構大きなメリットだったよね、ルヴァン予選リーグ免除って ACL 出場で、
うん、楽だよね。そのだって1回勝ったら、うん、4位違うかんとか、うん、その何チームだっけ決勝
16
か16チームか、そっか、
うんうん、
ね、なんかすぐなんか賞金がすぐこうねっていうところが一番気になるところではあるんだけど、
うん、だからねルヴァンさん大好きだから、ね、だからちょっと、ね、ルヴァンプライムとかの食べようと思ってたんですけどちょっと
俺食ったことねえルヴァンって。
いやうめえぞ。
そうなの。
いや何の話。いや
パサパサして
ルヴァンプライムはうまいっす。
パサパサ
してる。いやクラッカーになって、クラッカーなんて全部そんなもんです。
いやパサパサしたらちょっと何と一緒に合わせて食べんの。いやい
やいや
牛乳。
え牛乳でも それ単体でうまい。ルヴァンプライムは
だってパサパサしちゃうじゃん。
いや塩が振ってあるから。
しょっぱいの。
まあ多少ね。
甘いの。
うん多少ね。いやそれがクラッカーだろ。
クラッカーね、
まあ当たり前田のクラッカーよりはあれですよ、深みがあると思います。
高級感。ルヴァンフランスから来たのか。ルヴァン、ルヴァン、
どうでもいいですけどっていう話ですよ。
いや俺この最初使えない方、そっちの方が気になるんだけどさ、うん、これは何、うん、コマバスタジアムがアップを開始 しましたっていう話なの。違う。
いやでもコマバでもエモいかな。
コマバって国際試合とか、うん、分かんない ACL 分かんないけど使えるのそもそも。
いや立ち見席が使えないんじゃないか。背もたれついてないとダメでしょ確か。
それは
スタジアムの規定です
。世界の規定でってこと。
いやこの AFC の ACL の規定じゃね。
あそうなんだ。コマバ、うん、
だからほら
この前使ったのじゃあ何なのよ。だって中枢
でも席売ってなかったんじゃない。
あだから立ち見は売ってないってことか。でもスタジアムとしては使えるってことか、うん
そうそうそう、まあね、だからほら広島のビッグアーチとかさ、
はいはい、
ビッグアーチと呼ばない、もう呼ばねえのか、うん、エディオンスタジアムか、うん、そうとかはあれだってね、ACL 出てた時は背もたれない席使ってなかった、ね、
あそうなんだ。お前詳しいな。
なんか紫の音楽とか貼ってたと思ったけど、
はいはいはい、
まあだからそういう意味で言うと結果国立ってなっちゃうんだけど、
新国立か、
国立
なんか思いがちょっと違うよねやっぱさ、ホーム、うん、サイスタってね、
なんかねだからなんか落としどころがないんだよね、うん、だからもう恨むしかないんだよ。
そんで日本代表をってこと JFA を。
うん
うん、
まあまあまあ仕方ないんだけどさ、仕方ないのかな。
まあ、まだ確定事項じゃないんでしょ。なんとか調整頑張ってる途中ってことでしょ。
そうだから全力応援よ。
あなるほど。
ただ遅らせる遅らせるだとそれもそれでその状態は悪くなる一方みたいな話もね、うん、一方であるから、グランドキーパーさんすごく頑張ってると思うんですけど。
いやでもさ、
やっぱりそれにも限界あるじゃん。
それってでもさ、サイスタサイスタちょっと言い過ぎじゃない、うん、ちょっと駒場の気持ち考えてよ。しばらくさちょっとメジャーじゃなくて出場機会がないのにさ、駒場の立場からしたらやっぱ出たいじゃん。
まあね、でもまあじゃあ分かった、駒場にしよう。
いやでもそこはベテランだから我慢できるかもよ。やっぱチームの
何言ってんだどうして
もう再スタなんてさ、いやでももう再スタもルーキーじゃないよね。
うん、もうだからあれよ、だからまあまあまあ100歩譲ってで出島の部分を若干仮設スタンド作って、
うん、
微妙にねカスタム
微妙に。いやいやいや、でもあれ駒場の試合でさ、あのさ陸上トラックに席を置いたりっていうことはやったことない、もしかすると。
ああないかもね。
結構やってんじゃん、ね、うん、湘南戦もそうだったよね。
そう、あれ見て思った、ちょっと羨ましいなって。
ああ、そこで見たい。
そうで、コーナーキック付近にいた少年はね、なかなかの重鎮感があった。
まあ、落ち着いてた。俺なんか印象に残ってるのは、こうサイドでなんかスローインだかコーナーキックだか蹴るときに、やっぱこう携帯を構えてるおじさんね、こうやってね。こうやってやってるおじさんなんか。もう、ああいう風に映っちゃう
よ。もうあれよ。そう、いや、少年はね、あれだったぞ。もう、重鎮監督張りの座り、もうドシンと構えてたぞ。
腕組んで足組んでって感じ。
いや、足は組んでない。そう。なんつったら、将軍のようだった。
こういう感じで。
そう、素晴らしかったよ、彼、はい。まあね、だからちょっと、そのあたりも、もう魔改造しまくって、どうよ。確かに、それはいいかもしれない。
新コマ場。
まあまあまあね、そういうことで、まあ、あの田島さん、なんとか協力してくださいよ。
おい、
こっち
ら
も、
ね、
協力してるんだから。
そうだ、
うん、
持ちつ持たれ
つ。もうあれよ、俺もうあれだから、あの田島さんの痛いとこを、あの
持ってる。痛いとこ、
あれ今見えない。
何、雑誌、
田島さんの、うん、そうそう、現役時代の、あの写真、岡ちゃんルーキーイヤーの JSL の、 あの選手年間があるんで、若い頃の写真出しちゃいます。
どういうプレースタイルだったの、知ってる？
知らないけど、別に普通だった。顔、
あ、顔が普通って話なの？見た目の話。そ
うそう、うん、早野さんがすげえイケメンだった。どうでもいいけど、
へえ、でもまあまあ
いい、ね、っていうのを、うん、我が母に話したら、うん、あのすごい言われようでした。ちょっと言わないけど。
何を言わないと分かんないんですけど。何、性格的な話とかってことじゃなくて。
いや、性格っていうか、こうチャラいって。
ああ、そうなんだ。
そうそう、いやいや、ビジュアルがだよ、ビジュアルが。
だか確かに、あ、まあ、ビジュアルがね、それをイケメンっていうのはちょっとナンセンスだと。
あ、そうそうそうそう、当時の方々からすると。
ああ、当時からするとね、確かにね、うん、はいはいはい、そうそう。
でもかっこよかったよ、あんなギャグを言うおっさんとは思えない。
いやいや、まあいいんじゃないですか。そのイケメンもかっこいいし、ギャグも言えるしってさ、理想じゃないですか。もうなんか、まあね、もうキャバクラでも、うん、モテそうじゃん。
いや、大変だぞ、リアクションが。確かに、なんかもう滑りを許容してる俺たちがいるから、あれを許容できるのであって、
はいはい、
あの初めて聞く人は何言ってんのってなっちゃうから、あれはもう訓練された人にしか通用しないんで。気をつけてください。
J リーグファンにだけ使ってくださいとね。はい、
そうね、はい、ということで、うん、じゃあ、まあ結論、駒場頑張れということでいいですか。
俺、キャベ太郎は、あの、駒場を応援します。
はい、じゃあ、駒場一択ということで、はい、ぜひぜひ頑張ってください。
はい、
はい、ということで、続いて、あの、スターミナコメントですね。まあ、先週はサッカー選手の印象的な髪型で募集をかけさせていただきました。たくさんのコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、まずガンガン言っていきましょう。白黒赤井さん、ベタですがロナウドの大五郎カットです。当時世界最高の選手が真剣勝負のワールドカップの最中にもかかわらず、あのお茶目な髪型に変えた上で決勝でカンから2点取って優勝という流れも含めてめちゃめちゃ印象に残っていますということで、うん、これ、私も気になったので調べてみました、うん。これね、ロナウド選手謝罪してました。
え、謝罪？
あの、真似した子供たちと親に謝りたいって。
え、なんで？結局のところ、いいんじゃない？
あの、ポジティブな理由じゃなかったそうで。
あ、そうなの？
そう、当時怪我してて、怪我のことを記者に聞かれることを煩わしく思っていたようで、特徴的な髪型にしたことで、そこに触れられなくなるという効果を狙ったそうです。で、まあ、チームメイトにね、髪型はどうだいって聞いたら、いや、ひどいぞって言われたっていう。誰が言ったのか、カフーとかそっちかなっていうね。
懐かしいな、サイドバック。
それを切ってしまえって言われたそうで、でも記者たちは僕の髪を見て怪我を忘れていたっていうことで。
なるほどね、
まあ。活躍もできたから効果は絶大だったっていうことで。
即死だ
っ、ね。だから、あの髪型にも意味があったというね。ね、いや、俺もどうしたのって思ったよね。てか、みんな思ったと思ったけど、うん、それは狙ったことだったようで。
でもさ、わからないじゃん。そのさ、外国人の人がさ、どういうセンスでやるかってちょっとわからないじゃん。うん、なんか、マジでやってんだろうなって俺は思ってたんだけど、さすがになかったんだ。
う
ん、
そう、チームメイトも、うん、だから、いや、ひどいぞってかなりひどい表現だよね。
でも確かに、ちょっと躊躇するよね。だってさ、ワールドカップじゃない。みんな注目してるじゃない。記録が残っちゃうんだよね。プレイとかで出てくるのが全部あの髪型になっちゃうじゃない。さすがにそれはやめとこうかなって思う人が多いと思うけど、それほどやっぱ勝ちにこだわったと。
そうそう、だから一方でね、あのジダン選手なんかも2002年って確か怪我してたと思うんだけど、 で低調でね、あの開幕戦かなで負けてしまって、うん、やっぱり怪我がみたいな感じになってたから、あそういう意味で言うとね、あのジダンも第5ローカットにすればよかった、ね、
対策されず第5ローカットになってっけ逆第5ローカットにして2人合わせるとこう普通の髪型になるとか。
いや、ジダンでし前だけ取るだけじゃねえかよ。
そっかそっか、簡単にできるぞ。
と、はい、いうことでね、だから意味があったって深い、はい、深い髪型だったんですね、うん、はい、で、うん、みことさんですね、はい、続いて、まあ、印象的な髪型といえばやっぱりベッカムヘアではないでしょうか。当時小学生だった僕の年代でもみんなベッカムヘアと言ってましたので、うんうんうん、いやこれねソフトモヒカンですよね。
ソフトモヒカン、
まあ、結構みんな確かにやられてて、うん、ただあの皆さんそれほど似合ってなかった
そう
と私は思いました。
いやでもみんなやってたな、
そう世界一合ってたのはやっぱベッカム。
今もああいう感じ、うん、
なんかもうワイルドになってたよな、ね、
この前さ、だからエリザベス女王が亡くなったっていうのにさ、なんか並んだっていうのでなんか出てたね、ベッカムが、
そう、うん、ああそうね、あの一般の方と同じように十何時間並んだみたいな、
めちゃくちゃ並ぶらしいね、あれね、
うん、そうでね、息子さんはなんかアメリカでブイブイ言わせてるみたいですけど、
あれインテルマイアミにいるんじゃないの、もう2部かなんかじゃなかったっけ、うん、
あいやでも何人かいてさ、一人はなんかあの高級車乗り回して
た、あそっちに行ってる人もいるんだ。なんかフリーキック決めたっていうのを、うん、なんかツイッターかなんかで前見たけど、うん、そっか何人かいるのか、
うん、そうそうそう、うん、まあでも、まあ、あの髪型ねやっぱ憧れてやるけど、やっぱベッカムにはならねえんだよな。
いや日本このアジア人の髪ってね強いからね、こうなんかパーマとか当てないとちょっとね ああいう風にはならないよね。
でやっぱそのベッカム選手でいうとその後のなんかちょっとウルフっぽい髪型の方が俺はかっこよかった。あ、でも
確かにそれとちょっと違うのか。
うん、そうそうそう、まあでもミックスみたいな感じだったかもしれない。あの襟足も若干長めだったかもしれない。長めだから、あの髪型を多分再現できた、完璧に再現できた美容師がいなかったのかもしれない
技術的な問題
かもしれない、うん、サイド刈り込みすぎてたりして、なんかこう、うん、ね、なんかそんな、戸田選手じゃんみたいな感じになってたかも。
でも確かに、俺、でも当時もちょっと思ったかもしれないけど、モヒカンをソフトにしてどうするんだと。
うん、
いやいや、インパクトがなくなるじゃんっていうのはちょっと感じてた。モヒカンはモヒカンであるから、モヒカンなわけであって、ソフトにしたら、それはモヒカンじゃないよって。
まあ、だとしたら、別の髪型の名前をつけるべきなんでしょうね。ただまあ確かにかっこよかったよね。
バッキンガムカット、ベッキンガムカット。
なんかいや何言ってるか分かりませんか。まあね、まあただあの2002年のイングランド代表はやっぱり一番はシーマンだよね。
シーマン、ゴールキーパーが穴だみたいなことずっと言われなかったっけ？そんなことない？
いや現にね、うん、あのロナウジーノに決められてっから。
ああ、まあ、そうだっけ？
あのシーマンのキャリアの中であれは外せないっていうか、まあ思い出されるから、うん、なんかかわいそうというか、まあ、ただ歴史に名を残してるからいいのかな、うん、なんていうか、
シーマン
っていうね、うん、はい。で、続いてですね、近藤無線さん、髪型といえば坊主の岡野選手ではないでしょうか。ロン毛の坪井も見たいっていうことで、岡野さん多分2008年の時かな、坊主にされてたっていう、確か。
だね、俺なんかちょっと近藤無線さん冗談で言ってんのかと思ったわそんなんやってないわっていうあれなのかなと思ったけど、うん、確かにやってたか。
そうやってたけど一度きりだ、ね、
ちょっと岡野坊主でみんな調べてください、
うん、そうね、あのまあまあまあまあ気合を入れるためみたいな感じだったと思ったけど、確か
それでも、うん、帰ってきた時違う、
うん、いやいや僕もう帰ってきてあの時は経ってる。
あそう、
うん、2008だから、うん、まあね、うん、ちょっとそのまあ多分後半のねロン毛の坪井が見たいっていう方があの手段だと思うんですけど、まあ確かにちょっと見たいね
あの想像つかないよね、
はっきり目の顔立ちだから、なんかロン毛にしても可愛い感じになる、女子みたいになっちゃうんじゃねえか、
というか目がクリンってしてるからね
そうなんかねそんな感じがしますよ、はい。で続いて馬場さんですね、
あの
こんにちは、印象的な髪型キャベ太郎さん、髪型お似合いです、うん、うん、
馬場さん馬場さん馬場さんありがとう、
いや気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いよ、はい、ということでね、ありがとうございますということでいいですか。
いや、
は
い、まあまあよく言われるんですよ、ちょっとよく言われるんです、ちょっとなんか
似合ってる。いやてかね、もうあなたね髪型で遊びすぎなんですよ昔から。
いやでも髪型ってさ、なんか変えたくなんない、なんかさ、てか今このさ同じでいるとさ、うん、ってならない、こう
ん
なんかなんだってなんかこうなんかなんで俺はずっとこうなんだっていうさ、なんか自分をこう変えるっていうのをさやりたい時ってない？それの一番やりやすいのは髪型だと思うんだけど。
なんか、まあ、俺は全然ずっと似たような髪型ずっとしてて、髪の毛も染めたことないから、
ね、飽きない？
なんていうか、いや飽きない、飽きないっていうか気にしない、
はあ、気にするのは本数だけ、
まあ、何やめろ
いやもう食毛しようよ、もうじゃあさ、どう？
いや ちょっと、まあ、
まだね、ちょっと、もう一個はちょっとまだ恥があるね、YouTuber としては もう一皮向けないとね、
はい、ということでねそういう私はあのスーパー GT では食毛を応援してます
食毛を応援してます、は
い、いやそういうチームがあるのよ
あ、そうなんだ、へえ、スーパー GT ちょっと気になるけど、
はい、
うん、
でまあでもね、ドライバーはそんなに森多くないですよ
あえてそういう人を選ぶってこと、はい、分かんねえよ。
いや、はい、ということでね、他にもネルオさん、佐竹さんもコメントありがとうございます。私このコーナー一番好きです、前編これでいいんじゃないかとも思いますので、前編このコーナーにするために皆さんコメントたくさんお願いします
お願いします、はい、読み切れないよってぐらいね来たらね嬉しい
です
ね。
そうなんですよ、はい、で続いてですね、はい、スペトレですね、セレッソ大阪さんの、育成における取り組み、スペトレに関してですね、うん、こちら9月15日のスポーツ報知さんですね、うん、の記事です、セレッソ大阪下部組織の各カテゴリーの選手による合同練習会スペトレが15日、クラブの本拠地淀港桜スタジアムで開催され、小学生から高校生ら、43人が参加した、昨年からアカデミーの技術委員長を務める、元日本代表、風間八宏氏によるもので、ホームスタジアムでの開催は初、一般公開されたのも初めてということで、全国各地からサッカーチームの指導者も訪れたということです、うん、でこのスペトレっていうのがね、各年代の、まあ、選抜された選手たち、今小学生から高校生、男女問わず、集まって合同トレーニングをするっていうもので、まあですね、練習の始めは止める蹴るをひたすらやるっていうことだそうで、基礎的な技術の向上、まあ、止めるでもね少しずれると高校生相手と、まあね、同年代相手で全然違うから、ボールの置きどころ、うん、どこに置いたらどうなのかっていうところを、まあ、徹底的にやるということで、基礎技術の向上を、まあ、主に目的としてやられているそうです、
うん、
で、これらの、ね、選抜チームをと大学の練習試合なんかもやっていて、筑波大学に対して3対0で、実は勝利しています、まあ、筑波大学も、ね、ベストメンバーじゃないのであれですけど、うんうんうんうん、でも小学5年生と大学生がマッチアップするみたいな、シーンもあったりで、
うん、
なかなか面白い取り組みなので、ちょっと取り上げてみました、うん、でまあひたすらねその基礎を、まあ、最初のね導入部分ではやるっていうところで、まあ、どれだけ止める蹴るを大事にしているのかっていう、まあ、止める蹴るの風間八宏さんですね、
あ
大事にしているのかっていうところで、まあ、あれかな、そのハロプロで16ビートをずっと刻む練習するみたいなイメージなのかもしれないですけど、あれ
わかる、ちょっと、ね、そうだと思う、
わかるでしょ、
うんうん、間違いないよ、ハロプロで16ビートを刻むのとボールを止めて蹴るは一緒だよ。
いやでも基礎だから基本の部分だからね同じだと思いますよ実際そうなんです、あれも辛いと思うですし、
何これ風間、まあまあ、知らなかったけど風間八宏さんは今何セレッソ大阪に関わってんの、
うん、と技術委員長として育成に携わってますね、
うん、でもさ、ね、川崎フロンターレ今あるのは風間八宏さんのおかげじゃない、うん、っていうふうに俺はずっと思ってるんだけど、なんでこんな、うん、なんかいや評価低くはないのかな、なんで現場戻ってこないの。
まあ、でもだからその適したところがあるっていう認識なんじゃないか、やっぱりその風間八宏さんがやってその後何代かして、まあチームの基礎を作った上で他のね指揮官の方がそこをこう消化していくっていうそのサイクルだから、
監督としてはダメってこと、
ダメとは言わないけど、
そう言ったじゃん今、
いやダメとは言ってない。
ああそう。
だからっていうサイクルを良いものとして捉えたときに、じゃあ育成のところでその技術のねところに入ったらもっといいんじゃないかっていう感じなんだと思うんだけど、
うん、
まあだからねこれがねあの取り組みとして面白いっていう意味で今注目されているだけで、うん、あの結果がどうなるかっていうのはまたこれから先の話だから、
これはどっかから持ってきたのかな、やってるところがあるのかな。
あそこは分かんないんだ、
ね、男女っていうのはさすごいね、でもその、
うん、
違うじゃないその筋力が、うん、まあ小学生と大学生も違 う、まあそういう意味では筋力が違うってだけだから、うん、まあ男女も一緒なのか年齢差っていうのと、
まあ高校生にとって得るものがどれだけあるのかっていうとこ部分に関しては若干疑問はあるかもしれない。
上だよね、だから上だよね、うん、その上の人が下から学ぶことってのはっていう話でしょ、
うんうん、そうそうそうそう。だけど、まあ、刺激にはなるのかもしれない、下からの突き上げを直接感じるっていう、
ね、まあねこれ同じレベルの筋力だったらこいつに抜かれてるなとかっていうふうに思うことはあるかもね、うんうん、
そうそう。だけどやっぱ一番なんか収穫あるのは小中だよね。
まあそれは刺激になるでしょう、うん、
子供ってさ、うん、なんかそう負けて当たり前なのはさ当たり前なんだけどさ、よくほら、うん、大人に泣かされる子供みたいにいるじゃん、うんうんうん、サッカーで全然大人からボール取れなくて、
うん、
でもあれって大事だよねやっぱ、
うん、
あの素直さ。いや、まあ、今さ俺たちがもしやったとしてプロとじゃあその1対1やってって言われてさ、あのプロから点奪われたりさ、あの負けて当たり前な状況下でさ悔しいなんて思わないからさ、
うん、
なんていうか、まあね、小学生ってなんかそこら辺の素直さがあるから、
うん、
なんかこうやっぱ伸びしろにも直結するのかなと思って、うん、まあ気づきですよ、うん、これが
なんかそれ言われて思い出したんだけどさ、なんか二十歳前後の時にさ俺友達とさ小学校でサッカーやってたのね、
うん、
入っちゃいけなかったのかな、うん、当時ちょっと分かんないんだけど、なんかちょうどさ、うん、なんかこう小学校学校での事件かなんかがあっての前後だと思うね、
はい、
その前までって結構なんかあまり入場しなんか入っちゃいけないとかってなかったじゃない、なんか普通にどっかの公園と同じみたいな感じで使ってなかった、
はい、
小学校みたいな、
うん、
それは、ね、境目的な感じだったと思うんだけど、いやなんかその自分の出た少年団の今のことをなんか、うん、サッカーやってって、
うん、
俺と俺の同級生とかもいたんだけど、まあ、そいつらもうみんなすぐ飽きちゃって、だけどなんか俺はこいつもなんか楽しいなと思って、うん、やサッカー一緒やってずっと1対1仕掛けてくるの、
うん、
なんかドリブルで、
はいはいはい、
なんかそんなやつ俺らの時にはいなかったって思ってすごくちょっと驚いたんだよね、
うん、
もうだからその時俺二十歳で相手小学生、多分4年生か5年生ぐらいだと思うんだけど、うん、だから、うん、まあ 10ぐらいは離れてるのかな、
うん、
え10歳違うとこんなに違うのみたいないやなんか、うん、そのさなんかこうえらしことかその時は出てなかったかな、なんかでもこうなんかいろんなものがなんか情報として入ってきてんだよね、うん、その多分あの10個下ぐらいになると、
うん、
で、うん、そういうのを真似してやってんだよね、
うん、
で驚いて、でもなんかみんなと、うん、俺の友達みんな飽きてもうどっか行っちゃってんだけど、俺一人でずっと小学生となんか1対1やってて、なんか、うん、とりあえずなんかもうすげえ1、2時間やった後になんかやめたくなったからちょっとジュース買ってやるって言ってジュース買ってあげて逃げた、
うんうん、まあね、だからまあね、絶対にね、絶対にって言ったらあれかもしれないけど、まあまた抜かれたとしても体入れちゃえば、
う
ん、
そういうことよね、うん、でもなんかまたを抜くことにこだわってきたりとかする子供っているじゃない、ね、今もさ、うん、なんか YouTube とか、 なんかこう TikTok とか分かんないけど、また抜くのとかってなんかあったりするじゃん、はい、うん、なんかそういう感覚に近かったかな。
そうでもね、あんままた抜くことにこだわらない方がいい
そうい
や、多分上手くならないと思うね。
ああ、まあサッカーで使えるかどうかって話、うん、
そうそうそうそう、だからちょっとまあ簡単ではある、そのあらゆる選択肢の中で、
うん、
またを抜くが、
じゃあ大久保のドリブルはダメだと
大久保って
大久保選手の列の
いやいやいや、そんなこと
ない。なんか小泉選手かなんか YouTube で言われてたよ。もうこれしかやらないみたいなこと言われてて。
まあそれがね、武器として通用するならいいんですけど。
あ、
うん、まあまあまあ。
でもなんかもうさ、ね、年齢が違う人ので一緒の練習っていうのでさ、感じたのは、うん、なんか俺やっぱ、青森山田がパッて出てきてさ、中高一貫だよね。うん、その中高一貫で中学生がさ、うん、その卒業する前に高校生の練習に参加するっていうの、すごい俺、はい、ストロングポイントだと思ってて。
うんうん、
まあなんかそういうのと近いのかなって、このスペトレ、
うんうん、そうだから とりわけね、そのめちゃめちゃ珍しいことやってるってわけじゃないけど、多分そこに小学生が入ってるのが注目度を増す要因になあると思うんだけど、
うん、
ちょっとだからこれが効果が出るのはだ高校生というよりは小中だからかなり未来だね、
うんうんうん、
5年後、うん、5年後ぐらいか、だからちょっと注目ですね。
なんかさ、はい、だからやっぱりでも日本って年齢にこだわりすぎてるよね、その学年、まあまあまあ、年齢、うん、だからこの話もそうじゃない、うん、大学生と高校生が、うん、とか高校生と小学生が一緒にやるっていうので、
うん、
なんかものすごいことのように感じるじゃない、だけどおそらく世界はこのチームの上手い人たちっていうので、うん、別に18歳だろうが16歳だろうが10、まあ、アンダーっていうのと似てるのかもしれないけど、このチーム、だからなんかさ、少年団とか、俺、今は違うのかもしれないけど、俺らの時なんかさ、なんか4年生とか5年生ぐらいからだと上っていうのとボーダーなかった。なんか、5、6年生が A チーム、B チームで出ますみたいな。それから下はなんかこう、なんかミニゲームとかしか出ませんみたいな。わかんない。それって大会がなかったのかもしれないけど、別に出てもよかったじゃない。その4年生とかで、その時技術が追いついてなかったとしても、なんか将来性みたいので使って、ね、別に少年団の監督コーチがこの人は A チームに入れましょうってことがあってもよかったんだろうなって、まあ、今改善されてるかもしれないけど、
うん
うん、そういうのもあってこの前の話にさちょっとつながるけど、若い選手が出てきづらいっていうのは、うん、まあやっぱり年齢、年上リスペクトっていうのが、うん、まあ文化なんだけど、うんうん、強いのかなって、
うん、まあね、ちょっとまあまあまあまあまあ、あれだよね、その楽しみっていうのに、まあ、少年団レベルになってくるとその同年代のことやることに楽しみを覚えるっていうのもあるだろうから、まあ確かにね、うん、なんていうか、まあ、2個上の代で出て回すとかなっても、
まあ、
楽しくなければ意味ないと思うから、まあ、なんていうか難しいところだと思うよ。
はいはいはいはい、
だってつまんなくなっちゃったらもうそれ以上ね、成長はないから、
まあ、確かにその、はい、まあ、ちょっとお遊びでっていうか、うん、まあ、そういう少年団でやってるで上で出すっていうんだったら、その、うん、違うクラブを紹介するとかって方が手っ取り早いのか。
そうそうそう。
まあ、いや本気でやりたいですかっていうことだよね、うん、だからね。
うん。
うん。うん、なるほど。
はい、ということで、まあ、スペトレですね。
はい、
その効果を、ちょっと5年後かしましょう、う
ん、まあ、はい。覚えておこう、スペトレ。
はい、そうですね。はい、で続いて、もうこれ最後ですね、
はい、
カタールワールドカップちょっと不安ということでプレ大会、大混乱という話ですね、
うん、
まあ、史上最もコンパクトな大会で半径40キロ内に全てのスタジアムが存在して、まあ、そもそも秋田県より少し小さい国土ということもあるんですが、まあ、初めてのイスラム圏史上最もコンパクト、初めての11月開催と話題にことこかないこの大会です
ね。こかんって言って今
いや話題にことこ、
はい、
こと書かない
聞き間違えたかな、はい
はい、決勝戦の舞台となるルサイルアイコニックスタジアムでテストイベントが開催されました、うん、7万8000人ものファンが集まり、まさにワールドカップの予行演習という、状況で試合が行われました、まあ、ところが ESPN によればこのイベントはかなりトラブルが続出していたということで、スタジアムではハーフタイムの段階で貯蔵されていた水は底をつく、列の整列がうまくいかず、まあ、帰路につくサポーターが立ち往生する、そしてスタジアム内で提供される食事については、非常に高額で小さなチョコパンが、15カタールリアルおよそ600円に設定されたということで、うん、混乱が生じているということで、まあまあよくあることだよね、この大きい大会の時のスタジアム内の、まあ、食事が高い、これはまあ仕方ない、はいはい、
まあそうね、
ただ水なくなるのはやばいよね。
確かに。え、それって何、その、うん、お客さんに提供する水ってこと、
うん、そう、
あ、それはまずいね。でもなんか前もあったか、うん、これのなんか初めてじゃない気がするな、こういうの聞くのも。
そうそう、うん、まあよくあるあるあるなんだよね。
はいはいはい、
で 多分このスタジアムはそして駅が近いっていうのもあって、うん、それであの、まあ、大渋滞を起こしたんですけど、お客さんがね、
うん、
でこれもまあまあよくある、あの、ね、新横浜からなのか小机なのかみたいな、あえて駅を変えようとかさ、
その、はいはいはいはい、
横浜国際だとね、でもそれもやっぱ大渋滞起こるから、はいはい、まあ、そういう感覚でね、大変な、ね、混乱が生じたということだったそうなんですけど、
うん、
まあ、コンパクトだからこそ起こり得たっていう話もあって、
うん、
なんかちょっとね、ちょっと不安はあるだろうけど、なんとかね試合運営頑張ってもらいたいっていうところと、うん、まあ素敵なスタジアムですので楽しみにしていますよっていう話、うん、
その
ただそれだけです。
でまあ、確かにそのさ、プレーだからさ、あの、なんか日本人ってすげえ完璧主義っていうところあるじゃん、プレーでもう全部準備 OK にしましょうみたいなところはあるけど、その辺の感覚っていうのは文化で違うからさ、まあ多分失敗っていうか、その、ね、間違いを導き出すためにやってるっていうのは本来のプレーだから、プレー大会だから、まあ別にそんなに心配はしてないんだけど、あれだよね、その渋滞とかってさ、日本の道もあるのかな、なんかよくさ、こっちってさ、街が新しいから全部さ、こうなんていうの、5番の目っていうの、この十字になってるじゃない、でよくあるのがさ、こうお尻のところと頭のところがこう一緒になっちゃって動かなくなっちゃうっていう、こう四角にこうやって左折でやると全部引っかかって本当に全く動かなくなっちゃうっていうのがたまにあって、それやるともうどうしようもないから警察が来て、もうここ一回通行止めにして、でこっちこう流すっていうことをやったりとかたまにあるんだよね。わかんない、カタールの道がどうなってるのかってちょっとわからないけど、まあもしかすると新しく建設された場所とかだとそういうのも可能性としてはあるのかな、
そうね、であれだよね、だからこれはさ、その日1日の試合で7万8000人かなが集まって起こった出来事なんだけど、実際本番は1日になんと、複数試合同時に行われるわけですよ、
40キロ圏内で。
だからそう、恐ろしいといえば恐ろしいよね、だからちょっと、
まあね、
ビビると思うけど運営は、
まあ難しさはあるよね。でもこれ何、そのコンパクトって言ったけど、そのやっぱオリンピックとかと一緒の流れなの、それやっぱ移動っていうか、同じところでこうまとめてっていうのがやっぱ今の流行りなの、
いや、てかそもそも国土が狭いっていうところが、まあ、そうしてさせてしまったという要因もあると思うけど、一番大きいのはね、まあ、ただ
40キロ
コンパクトってやっぱ売りにするよね、どこもね、オリンピックもそうだし、
やっぱりこうパッて一般的にこうね、確かにそのファンの人が聞くと移動が少ないのかなって、って思ったら行きやすいもんね、
そうだね、宿もね、その都度取んなきゃってよかったりで、見る人側的にはいいことを盛りだくさんなんだと思うんだけど、まあ、地下鉄なんかも整備されてるらしいから、本番どうなるかってところは、まああれだけど、まあ、ちょっとね、日本もあれかな、少し媚び打って鉄道のノウハウをね売り込めばと思いますけど、
日本の鉄道ね、技術ね、
そうまあね、そんな感じなので、ぜひぜひ行かれる方は、まあね、でも慣れてるから日本人はね、そのあたりは、
渋滞とか水は待つとかってことに対して、
そうだからね、楽しみにしていましょうということです、はい、じゃあ、最後にですね、コンテンツは以上なので、クイズの答え合わせ、キャベツさん ABCD、 はい、どれが答えでしょうか、はい、
これまず D、で、
まあ、それはね、
もう一つは C、どう、
はい、答えは ABCD 全部です、
全部、
はい、は全部です、はい、で A はね、韓国ですね、カンウォン、カンウォンという地にあります。で、要するにあれだよ、東京オリンピックのところを、そのなんだ、スキージャンプの着地地点ですね。あそこで観客席ついてんじゃん。あそこがスタジアムになってます。はい。っていうのが1個。はい、で、B のサーキットはシンガポールですね。ザ・フロート・マリーナ・ベイっていうとこ。だからサーキットっつってっけど、要するに浮いてんのよ、海に。
うん、
だから何でもござれなの。
まあ、なるほどね。
別にゴール裏があるわけじゃない。メインスタンドしかない。
はあ、なるほどね。
いうものです。はい、で、もう一個が B ビルの屋上、これはシンガポールのタンピネスハブってとこですね。
はあ、シンガポール。
これもそうビルの屋上にあるんだけど、まあサッカースタジアム4面あるんだけど、うん、これはメインスタンドだけです。いや、メインスタンドだけ、これ。だけど、なんかちょっとすげえ面白いから、皆さん見てほしいんだけど、でもこれはね、人工芝じゃないと多分成立しない。
はあ、なるほど。まあそうだね。まあ、
ちょっと、日本では厳しいのかなっていうか、まあ、あれだよね、だから人工芝を許容するかしないかで、だいぶそのスタジアム事情変わってくるし、今後ね、Jリーグが秋春制とかを検討するならば、避けては通れないことだから、このあたりはね、大いに参考にするべきかなと思いました。ということで、答えは ABCD 全部です。う
ん、はい、D はあれアメリカのことではなくて、
あ、札幌ドームです。
ああ、札幌ドームもそうか、そうだね。うん、いや、ニューヨークシティ FC はヤンキーススタジアムを使ってんでね、うん、メインスタ、はい、メインいや、これはでもあれなのか、複合型っては言わないのかもしれないけど、もともと野球場をサッカーで使ってるっていう、うん、観客席すごいよね、なんかこう、最初、こうなんかカーブしてんだもんだって、この外野のところがさ、そこで応援してんだよ。で、この
多分、
内野側はなんか多分、内野側からこうカメラで撮ってるから、そっち側が何やってるか分かんないけど、まあ、ただっ広くなってんだろうね、多分ね。
だから、あ、でもまあ、昔もあれじゃないか、日本も後楽園球場とかでやってたんじゃなかったっけ。
あ、そうなの。
うん。確か。
やりやすいっていうか、これ芝、
やろうと思えばできる。
芝って、だって長さ同じなの、サッカーと。
いや、それは微妙じゃねえか。
なんかね、微妙にね、だからね、左サイドバックのところがね、内野のところに被ってんだよね。見ると。で、この前ね、ニューヨークはシティ FC とニューヨークレッドブルズのニューヨークダービーがあって、それを見てたんだよ。うんうん、ね、ニューヨークレッドブルズのね、ジョン・トークンっていう人が、もう俺はちょっと左サイドバック好きなんだけどさ、その左サイドバックの人ずっと見てたのにさ、なんか、こう内野のところちょっとやりにくそうなのよ。ボールのちょっと動きがなんか、ちょっと、止まるっていうか、内野っていうか、こう、走るとこあるじゃん、はい、ベースの、
はいはい。
そこにもなんかちょっと芝をなんかやってるんだけど、なんかちょっと茶色いのよ、明らかに。なんか、プレーしにくそうだなって見てたんだけど。
いやなんか、あれだね、なんか B 級高校みたいだね。
マウンドがないだけね。マウンドがないだけマシですよ。ね、マウンドこけるあるあるあるからね。
そうね、埼玉はね、ちょっとの、学校のね敷地面積も狭かったりで ね中学校なんかは特に多いかと思うんですけど、うん、マウンドがね、さまざまな選手のね、うん、怪我をさせるんですよ、うん、本当に
うちのね中学、俺の出身中学なんて縦めっちゃ短いからさ、
はいはいはい、
てかとか言うとバレるかこれバレるかもしれない。しかもさ、ね、ダストだしさ、で野球の、ま、ね、マウンドがあるってさ、うん、あそこでこけると超やばいんだよね、うんでもなんかもう対戦相手めっちゃ綺麗にこけるのみんな、うん、だからまた転んじゃったって感じで見てたけど、まああるある。
いやね、微妙な高さの変化がね、
うん、
本当に
脅威なんだよね。あれ転ぶんだよね。上りはいいんだけどさ、下りの時めっちゃ転ぶんだよね。
そうそう
あるある。
そうなんですよ、うん、あとね、なんかやたらふかふかしてたりね、まあ、野球すごくね、綺麗に整地されるから、
はいはいはい、
やっぱ
トンボで
ね。なんだよね。
はいはいはい。
そうそうそう。まあね、サッカー部員はね、若干ね、トンボがけがね、甘いから。
手を怒られた。
状態が違う。
喧嘩になるやつ。
そうそうそう。
サッカー部対野球部。
そう。まあね、そういう話もありますよ。うん、はい。ということで、はい、本日、以上がね、すべてのコンテンツになってます。うん、来週はね、うん、好きな印象的なゴールパフォーマンスでお便り募集してますので、うん、ぜひぜひお願いします。
お願いします。
というのと、前、MSL のね、動画も、うん、上げてますので、
メジャーリーグサッカー、
要チェックということですね。うんうん、はい。まあ、このコンテンツ良かったよって方は高評価、気になるって方は、チャンネル登録のぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、本日は、僕とキャベツの思い出の
ユベントス
を着てお送りしました。
ピンクユベントスね。
はい、これ、黄色に見えます、私の目には。はい、ということで、色あせちゃった。
ああ、なるほど、ね。
ということで、皆さん、バイバイ。
バイバイ。